まあ、実は米山先生から言われて、で、増田先生という形でつながったんですけど、湖南大学は非常に、自由な雰囲気で、フィールドワークを行ってもすごい理解があるから、ぜひ行きたまえという感じで、それで、行くことに、しました。で、まあ、湖南大学では、その当時まだ文化人類学なかったんで、その時に文化人類学を作るということで、2つの方、ポストができまして、で、そのな、湖南大学に移りまして、それが81年、1981年だったと思いますが、実は、私は、増田先生から、せっかく来るんだから、湖南大学来るんだから、もうすぐに、アメリカに行って、修行をしておいでというふうに言われまして、で、増田先生が行くはずであったのを、急に行けなくなった、森田君代わりに行ってっていうふうに言うからという話になって、それで、82年の時、81年から82年にかけて、その当時、湖南イリノイセンターっていうのを、増田先生と、それから、プラ先生との人間関係でですね、それで、作っておられたんですね。で、それで、その中に、コロラド大学と、イリノイ大学とピッツバーグ大学、そのどれかに、行けるんでどうします？言われて、で、ピッツバーグ大学っていうふうにしました。で、そこで、行ったので、プラ先生とは直接まだお会いしなかったんですけども、向こうで、ブラウン先生とプラ先生は親友でして、それで、中西部のところでの学会があったときに、3人で、いろいろ話をしたりっていう形になって、プラ先生と知り合って、で、また10年後、92年から93年にかけて、イリノイ大学に今、1年間留学を、させていただいて、で、その時は、アメリカの農民文化のことをやろうと。で、それでいろいろ、一番最初行った時は、祭りの、比較文化っていう形でやろうと思ってたんで、ですけれども、まあ、いろいろ面白いフィールドはできたんですが、まあ、そういうようなことで、プラ先生との、関係ができまして、で、向こうでの、いろんなことについては、もうすでに辻野さんとかが、お話しされていると思いますので、で、今日は、むゆこさんの要請もありますので、伊勢志摩での調査についてお話ししようかなというふうに思います。で、実は、伊勢志摩の方の調査に、倉先生が、されるようになったのは、この前の、までのお話で、大原先生がっていうふうになっているんですけれども、その間に、実は増田先生が入り、そして、実は、その調査ですね、伊勢志摩での調査に、通訳なんかの仕事をやってもらえないだろうかというような話が、プラ先生から増田先生を通してきました。せっかくなので、交通費さえ出していただければ、あとは、プラ先生が借りておられるところに雑魚寝でいいから、それで我々させて、行かせていただいて、で、調査をしたいと。で、調査をさせていただくについて、どんな調査をやったらいいかという、プラ先生の要望も聞くと。で、我々独自の企画もすると。で、それらに関するデータは全部、これは、その当時、まあ、 KJ 法というのがありまして、その、KJ 法で、全部、それぞれが、書いたものを複製をしまして、それをプラ先生に送ると。そういうプロジェクトを企画を考えてどうかっていうふうに言ったら、増田先生がそれはいいというふうにして、プラ先生に言われたら、プラ先生も喜ん、それはすごい喜ばれて、じゃあ、そういう形で、やりましょう。ということになって、我々の、向こうに行くっていう話になりました。で、先ほど言われたように、なぜプラ先生が、伊勢島になったのかということなんですが、プラ先生は、小原幸成先生と、非常に、当時、プラ先生が仲良くなられたのは、小原先生は実は信州大学の先生をされておりました。で、信州大学で、小原先生は自然人類学、いわゆる人類学でも自然人類学っていう方で、それで、天野さんの、肺活量なんかは一般の人よりもかなり、大きいのではないかっていう、ことを、きちっとやってみたいということで、どっかないかというふうに思っておられた。で、天野さんがいる分布しているところで誰かいないか。で、それは信州大学から、小原先生が東京の方の立教大学に移られて、で、実はその教え子の中に、松井さんという方がおられまして、で、その松井さんは実は、伏せ田、志摩半島の、伏せ田地区という天野さんの、集落の、お医者さんだ。そのお医者さんの息子さんだ。で、伏せ田のお医者さんの息子さんである、お医者さんが松井清さんという、先生という、非常に、もう本当にいい先生で、僕らも最初はその、プラ先生の、まあ、ご紹介もありまして、松井先生のところに行きました。いや、本当に、まあ、なんていうか、優しい先生で、で、僕はね、とか言って、実は、まあ、先の大戦の時にも、まあ、軍医として、中国にも行ったんですけれど、みんな、食料もないし、痩せこけて、兵隊さんはもう大変で、僕らは、せやのに僕と家内は、食べ物いっぱいあったので、まだまだ太っちゃって、本当に申し訳ないって。で、全然前線に出ずに、逃げてばっかりで、いて、まあ、誰も殺してないんですよ。殺されもせず、なんとか無事に、逃げて帰ってこられて、本当申し訳ないとかって言っておられましたけれども、それもあって、とにかく、天野さんたちの、診療に対しては、本当に良心的にやられて、お金がなかったら、あった時でいいよっていうような形で、まあ、まさに赤ひげ先生のような、先生でした。で、そういう、先生の息子さんが、小原先生の、ゼミにいたんですね。で、それで、小原先生は、それはいいという形で、志摩半島に行かれて、で、そこのところで、志摩半島の方をやっておられて、で、それで、プラ先生に、ママさんの研究をやる気あるかって言われてありますっていう形で行かれたというのが、そういういきさつ。
で、そういうこう、日本の中でも、なかなかね、調査をする機会とか、そういう社会に入る機会少ないと思う、そういう、あの生活、あるいは地域社会、それについて、調査をしませんかっていう、小原先生から紹介いただいて、伊勢島に行くことになって、で、そこで、通訳とか、そういうことを、 森田さんもお手伝いされたり、あるいは院政に海外ばっかり文化人類学言って海外ばっかり調査してんと、ちゃんと日本のこともこういろいろ社会のことも知って、海外に行った時もこうなんかこう説明できたりできたらいいねっていう感じで一緒に始めましたっていう話をしてくださったんですね。
まあただ日本の中で、まあもう一つは日本っていうとほぼ柳田さんの発想で平地というか山というか、山地に、
農村とかね、
そっちの方がやっぱ主力なんですけれども、そういうその、漁民たちの文化っていうのは行ってみると分かるんですけども、かなり開放的というか自由度が高いというか、その朝鮮半島とかいうあたりとはもうどんどん交流をしてるんです。行ったり来たり、復興が回復する前からですね、そういうのをやっていることが調査をする中で分かってきたりしました。で、もう一つは、こういう私たちが入ってもものすごくこう、なんていうかな、受け入れてくれるっていうか、で、もう一方で、堅実性はない、博打打ちの的な要素が結構あるんですね。なんていうか、そういう意味では、漁民っていうのは、取れるときは取れるけども、取れへんときは取れへんというか、そういうので、そういう意味では、割と、そういうのを、苦にしないという、ことが。で、その代わりに彼ら自身の、助け合いっていうんですか、やっぱり命を預け合う、話はものすごく、伝わってくるなというふうに思います。それからもう一つは、やっぱり、海底っていうか、海中の、どういう形になってるか、地図っていうか、その辺に関してはものすごく詳しいし、それからどれくらい離れたら、今どの辺にいるんだっていう、山当てっていう、この山とこの、いわゆる三角測量で、場所を、発見させるんですけども、そういうのも、海流が結構あるので、掘ってたら流されるんですね。で、それを、船、船頭さんが、それをしながら、海女さんと、こう連絡しながら。だから、海女さんと船頭さんは、必ず、紐で繋がってるんですね。で、そういう、ものをやる。それから、あと、元気な、若い時、それから、ベテラン、休憩になって頑張れる時期、それから、また、年取ってきて、っていう時に、場所が、違ってきて、海岸から浅いところ、もっと行って深いところ、そういうところの方が、たくさん取れるんです。だから、非常にたくさん取れるようなところは、元気のいい人たちが行ってっていうような、感じで、でも、もう最後は船乗らないで、パチャパチャっと、もうなーとか思って、最後の清さんなんかは、インフォーマントの、メインインフォーマントの、田畑清さんっていう人なんかは、そういう、僕らがもう、ほぼベテランになりかかっているところから、行ったんですけれども、その辺のところは非常に面白かったですね。
プラス先生、イリノイ出身だし、あまりこう、海そのものに慣れてないんちゃうかなと思うんですけど。
海は、無理は思います。船に乗っても、それはちょっと潜るのはきついなと思います。プラス先生には、ケンタッキーに連れて行っていただくときに、ナマズ料理をなった時に、池が、だから池ぐらいなもんですね、あの辺にあるのは。
キャットフィッシュですね。
キャットフィッシュです。はい。
だから、すごい、 なんていうかカルチャーショックとかあったでしょうね。
そうだと思いますね。いろんな意味で、
うん、
ああそういえば、ま、あのプラ先生に初めて僕あのいやこんなところですっていうのに最初にあのプラ先生に、ま、運転して僕助手席で乗っけてもらって行った時にですねちょっとスピード出しすぎていまして、それであの追いかけて来られたんです警察に。その時に困ったなと思ったらプラス先生急に外国人になって日本語わかりませんという感じになってであの I'm sorry とかって言ってそれでもうしゃあないなという感じで逃げ切ったというのがありましたけれどもプラス先生もなかなかそういうことをされたというようなお茶目なところも、うん、あったかなというふうに思います。それフィールドワークとしてはあのそういうあのところに行く前に全体として、志摩半島全体が見えるで内海の方が真珠をやっていて外の方で大体そういうアワビとかそういうものを海女さんがやっているという大掴みがあのできるっていうあのそういう俯瞰ができる、展望台のところに連れて行っていただいてでそこからあの入っていくっていうようなやり方を、したので、まあ、全体として、志摩半島がどんな、形で今どこにいるのかっていう検討が大体つくようになったかなというふうに思っています。
うん